こんばんは。
こんばんは。
サンディエゴの魔女ラジオ、今日第1回目おもむろに始めていました、エリナです。
キヨコです。
タカヨです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すみません、今日は1回目ということで、アメリカで日本人女性の健康を考えるというテーマにしてみたんですけども、そうですね、ここにいらっしゃる魔女のお二方はすでに緊張されているようなのですけど高尾さん、今日の意気込みはどうですか？
今日の意気込みはもう楽しく1時間過ごしたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京子さん、
同じ意気込みは
同じですか？
楽しくやるということがモットーです。
はい、じゃあそういうことで今日やっていきたいと思います。じゃあそういうことですね、まず最初に私たち3人がどういう何者なのかっていうことまだ知らない方ももしかしたらいらっしゃると思うので簡単に自己紹介をさせていただきましょう。じゃあ高代さん、はい、お願いします。
はい、和歌山高代です。私の経歴は、日本にいる時にフィットネスインストラクターをしていました。でその時に、自分が妊娠したらどうなるのかなっていうことがきっかけになって、妊婦さんの、運動を教えることになり、もうそれを教えてからもう早30年と長いいう感じです。もう年がバレバレになっちゃいますけど、で、まあ私も結婚を機に、アメリカに来ることになり、1998年2月に、アメリカに来ました。でその後、マッサージセラピストの、勉強をして、でしばらくマッサージセラピストで仕事をしていたんですが、どうしてもやっぱり赤ちゃん、妊婦さん、そういう仕事に戻りたい。でそういう時に、ドゥーラっていう仕事があるんだっていう記事に出会ったんですね。でこの記事を読んだ時にもう涙がボロボロ出ちゃって、これは私がやりたいと思ってたもの、アメリカにはあるんだって思って、もうのすごい勢いで調べました。ドゥーラとは何なのかっていう、
それが何年のことですか？
それはですね、今から5年前なので、はい、
10年ぐらいですね。
あ、じゃあその前だから、その前に、そのちょっと前だから2009年ぐらいなのかな、
はい、
それで、ドゥーラっていう仕事は何なんだろう、
はい、
結局お母さん、いわゆるお産するお母さんに付き添って、でもちろんパートナーも付き添うんですけど、それをきちんとオーバービューで見てあげながら、お産をどんどんどんどんこう順調に進めていく。私は医者でもないし助産師でもないし、ましてや看護婦でもないんですけど、一番、妊婦さんのことを分かっている人間っていうところですかね。
そのお母さんの立場からっていうことです
か？そうです、そうです、お母さんの立場から、はい、お母さんが、希望することを叶えるのが私たちの仕事。
なるほど、
ね、それと同時に情報を、十分にお母さんとお父さんには渡すと、
はい、
それともう一つは、赤ちゃんを尊重する、赤ちゃんの時間を尊重する、赤ちゃんの気持ちを尊重する、赤ちゃんが今何を言ってるのか、
はい、
大体妊娠してるお母さんのお腹を見ると大体聞こえてくるものがあるんですけど、はい、あとは生まれた後ですよね、生まれた後の産後、はい、赤ちゃんが泣いてる声、皆さん泣き声にしか聞こえないと思うんですけど、赤ちゃんは必死で喋ってるんですよ、だからそういう声を聞き分けてあげる。
なるほど、それはお腹空いてるとか眠たいとか、
そうそう、それだけじゃなくて、はい、もう本当に泣き声が変わるんですよ。あと自分の感情をもう本当に出し切りたい時、
はい、
あともう本当にもう抱いてくださいって甘えてる時の声、もう全部違うんですよね、
はい、
音が、
はい、
だからそういうことを今教えてます。
なるほど、
はい、
私が子供を2人産むと最初の子供を産む時も、その時はもちろん高尾さんの存在は知らなくて、 あの両親教学級っていうんですか、はい、ペアレンタル、プリネイタルクラス行くじゃないですか、うん、その時の先生もデューラーで、そこで初めて知ったんですよ、うん、でそれで、あ、そういう仕事をする、 そのデューラーは病院で働いてるわけじゃないんだけど、その病院が依頼委託して、うん、その親、あのこれからパパとママになる、うん、もうすでにパパとママですけどね、うん、あの夫婦にこういうクラスをやるときにそう教えるのがデューラーの人たちで、あ、こういう仕事があるんだなと初めて知ったのが、はい、うん、7年前でした私も。
でも本当にそうなんですよ、あのやっぱりエデュケーション、
そうですね、はい、
エデュケーションってすごくやっぱり大事で、はい、だからその情報発信っていうのはすごい必要なことだなと思ってます、
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ京子さんの経歴とお仕事について簡単に、はいはい、お願いします。
はい、ありがとうございます。私がアメリカに来たのは1982年です。ですからもう33年前になりますけれども、それは結婚できました。主人がまだ大学院生の時に来て、私は英語も話せず車の運転もできず、まあシカゴに行ったんですけれども、まあ、そこからは自分ができることは何かということで、まあ、グラフィックデザインの仕事をしていましたから、
日本でも
してたんです。
あ、そうなんですか。
それでまあでもコンピューターのない時代ですから、手でこう書いたりとか、あの半下をしたりとか、まあそういった作業ですよね。でそういったことを結局日本語ではできたけれども英語でやらなきゃならないということで、ボランティアでできるところを探して、たまたまそれが病院の、あの大きい病院の中のグラフィックデパートメントがあって、そこでボランティアから始めまして、全部一から英語でできるように学びました。そこからまあちょっとずつ時給で、払ってもらえるようになってから、まあ主人の仕事でそこからニューヨーク、バーストンというふうに移って、それぞれでデザインスタジオだとか広告代理店とかをで働いて、で上の娘が妊娠した時からはまあフリーランサーになって、でその時期にちょうどアップルコンピューターが入ってきて、いろんなものがもうコンピューターデジタル化されてきて、でそこでもうまあ結局仕事は続けたいという気持ちがあったので、はい、まあ、あのクラスをあちこちで取りながら、はい、自己流で、まあ、コンピューターでできるような仕事をしながら、そうですね、それで子育てをしながら、まあ、上の子がちょっとまあ、未熟児として生まれて、まあ、仕事にすぐ復帰するできるという状態でもなかったので、はい、まあ、いろんなプログラムを自分で学びながらやってきて、うん、サンディエゴに来た時に2人目が生まれて、その時にはあの全く学校に戻ってウェブサイトがちょうど出始めた時の、だからウェブサイトのサーティフィケートのプログラムに、はい、も取り、まあ、そこでまたあの自分でビジネスをグラフィックデザインのビジネスとしてやってました、
はい、
で上の子が大学にあの他の所に行ったんですよね、
うん、
でその時にまあなんとなくそれが2010年ぐらいだったのかな、9年ぐらいだったのかな、でその時にまあなんとなく自分はこのままあのグラフィックデザインをやっていきたいのかっていう疑問がふつふつと湧いてきて、
はい、
まああんまりこれをずっとこの後も何年も やりたくはないなって、も何をやりたいかわからない、はい、その時に日本に帰った時に、まあ、たまたま一冊手にした本が色の暗号っていう本だったんですけれども、はい、色についての本だったんです、
はい、
でそれをこう、まあ、グラフィックデザイナーとしてロゴだとかブローシャーを作る上で色はある程度知っていたんだけれども、はい、これほどに人にこう影響のあるものだとは分かんなかったんですよね、うん、で例えば英語で人間のことをヒューマンって言いますよね、
はい、
ヒューって色ですよね、
はいはいはい、
人なんですけれども、
はいはいはい、
そういったことにすごくあのなんていうか関連があるエネルギー的にっていうことを知れば知るほど面白くて、それをやってるうちになんかもう初めはデザインの仕事にあのすごく、
うん、
勉強になると思った、役立つと思ったんですけども、はい、まあ、結局やってるうちになんか人との関わり合いの方がもっと楽しくなってきたし、
はい、
やっぱり2011年のあの震災があった時に、はい、結局ああいう時が起こった時何が残るかって自分しか残りませんよね、うん、だとしたら自分がやっぱりやりたいことを精一杯やろうってその時決めたんですね、うんうん、でそれで今はやっぱりオーラソーマをベースにやってる、
はい、
そして、まあ、あの他にも五感、皆さんに五感をもっと 使ってもらう、知ってもらう、うんうん、そして自分の中の内側に入ったその感情だとかそういうものに敏感になってもらう、
はい、
そういった意味の、まあ、ある意味五感を使うあのセンサリーセラピーみたいな形で、はい、それぞれの人に一番合った形でその人がその人らしく、
うん、
その人の色を生きてもらうためのお手伝いをしています、
は
い、
なるほど、素敵ですよね。
わかりました、ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
あ、なるほど。あのそのニューヨークだったりで、そのアメリカに来てからそのデザインしてた時のお仕事のことちょっと聞きたいんですけど、
はい、
それはこう自分でこうポートフォリオ持っててお願いしますとか、そういうことをやるっていうことですよね。
そうです、もう履歴書も全部タイプで打って、はい、全部出しては断られ、もうインタビューに行きっていう、はい、だからシカゴに行った時には結局ポートフォリオないから、その、うん、本当に本当にもう情けないようなポートフォリオで、まあアメリカのニューヨークに行って、ニューヨークのデザインのメッカですからね、
はい、そうですね、
ですからもう一番下のどん底のところからやっていこうとはとにかく思って、はいはい、とにかくもう新聞で見るものを全て出して、
はい
はい、行っては断られ、行っては道に迷いという感じ、はい、泣きながら行きましたけども、最後にあの拾ってくれたというか、はい、その人は小さいデザイン双方にあるデザインスタジオだったんですけども、
はいはいはい、
まあ、結局そこにボストンとニューヨークと2つオフィスあって、彼がすごく日本に興味のある人だったんですよ、はい、幸いにも、
はい、
ですからこう本当になんかね、そこの辺にあるミャンミャンって鳴ってる
子猫
をいろんなような感じで、はあ、の彼に育てられたっていう気がしますね、はいはい、
ポテンシャルを見抜かれたんですよね、
そうですよね、いっぱい育ちましたね
ありがとうございます
今手が飛びそうだった
いや、ま、
見えてたら飛んでる
よかったラジオでしたいやー、なるほど。なんかお二人やっぱりこう大魔女になるまでここまでの
それ日本語ですか
ここまでのいろんなストーリーがあるんですねと思いました。
いやでももちろんエリナさんも、
そうそうそう、
いやいや、まだまだ、じゃあ
エリナさんも聞きましょう。
いや、まだまだ未熟でもう恐縮なんですけども、
いやい
やいや、私がアメリカに来たのは2002年ですね。高校はあの日本で卒業して、で私あの生物学を勉強したかったんですけども、うん、高校で全く勉強していなかったので、うん、何せ部活でテニスばっかりしてたのでもう入れる大学もちろんなく、あの浪人しました、
うん、
でも本当に申し訳ないんだけどちょっとあのちょっと勉強させてくださいと親に頼み、でもその頃からこうなんかモチベーションが全くなかったんですよね、
うん、
でも自分が日本の大学に行って大学生になるっていうこう想像がつかなくて、
うん、
なんか大学に行って何やるんだろう、うん、志望校って聞かれたから書くけどみたいな、
うん、
でなんかこのまま行ったら本当にすごいいろんなことが無駄になるんじゃないかな、かといって何するべきかわからない、うん、でも私ずっとアメリカに行きたいっていうか、アメリカにはすごい夢があったんですよ、本当小さい頃から。もうなんかあの多分きっかけは80年代の映画、うん、バックトゥーザフューチャーとかああいう感じなんですけどでもそう外国といえばアメリカっていう感じがあって、ですごいアメリカには行きたい、でもいつ行けるんだろう、このままあの日本の大学に行ったらもうそれもう叶わないんじゃないかなって思った時に、本当にふとしたきっかけでアメリカの大学に行こうっていう、こうキャッチフレーズが入ってきたんですよ。それが私があの出会った留学エージェントのビデオだったんですけど、それを見た時に、あ、もう私はこう今 こんなところでこんなことやってたらダメだと思って
なるほど。
でもそれで私は火がつきました、お尻に火がつきましたでそこでもうあの母にちょっとアメリカの大学に行きたいんだけどどう思うって聞いたら、うん、あ、いいんじゃないとかあっさり言われて、
素晴らしい。
でも多分母もこのままこの人は多分この子は日本の大学行ってもダメだろうなっていう、多分見限ってた部分もあったと思うんですよ、うん、なんかモチベーションがないなっていうのがあって、で多分それはバレてたの でそこからアメリカ留学を決めまして、うん、でその次の年 その2002年、その年はちょうど決めた年はちょうどあれですよね、セプテンバー11があった年 で、はいはい、でそこもまたあこういうことがある国なんだなってすごいショックだったんですけど、うん、怖いとは思わなかったんですよ、不思議と、まあ、それを受け入れてそういうこともある国だから行きたいと思って来たのが2002年に渡米しました。でそれが最初は UC アーバイン、あのオレンジカウンティーのアーバインで英語学校1年行って、うんうん、 でそのバイオロジーを勉強したかったので、うん、UC サンディエゴに行こうと思ってサンディエゴのコミュニティカレッジに入ったんですけど、そこでまた専攻を変えで今数学を勉強して大学を卒業して、うんうん、でそこで旦那に今のアメリカ人の旦那に出会い結婚し、うん、就職し、うん、で子供が2人生まれ、うん、今早回ししますけどかなり早送りしますけど、でそれで今に至ります。就職も私全部アメリカの企業で3つ目ですね、うん、今銀行で、不動産、どうしてバイオロジーから不動産って感じなんですけど全く想像もつかなかった銀行員になりまして、うん、で今は銀行で楽しく、うん、まあ、勉強しながらお仕事してさせていただいてます。
何が合うかなんていうのはね、うん、大学行く時に全部分かってたら誰も苦労しない。
そうなんですよね。私実は専攻2回ぐらい変えてるんですよ、うん、バイオロジー、ケミストリー、数学、うん、でビジネスじゃないですか、3回ぐらいですね。だ本当に私も日本の大学行ってないので何とも言えないんですけど、うん、やっぱりこうやって最初の 1,2 年はこうなんていうんですか、いろいろやってもいいよっていう、うん、こうスペースがあるじゃないですか、うんうん、はい、私結構もともと秋っぽい性格だから、なんかこういろんなことやりたいんですよね、うんうん、でそれでやってみて決めたいから、うんうん、だからそういうのがすごい合ってたんですよね、うん、そういう本当にラッキーだと思うんですけど、うんうん、だからそれで今はまあ一応落ち着くのかなっていう、ちょっと分かんないですけどまあ銀行員もやってますけど、だからまあまだでもそういうこうキャリアチェンジが許される国だから、うんうん、とても本当に幸運だなと思いながら、仕事をしてます。
でもだからね、うん、アメリカに行きたいっても
昔からあったのかもしれないですね、うん、そういう、うん、
その自由さというか、はい、そういったものを求めてというか、
は
い
は
い、
だからお母さんは分かってんですよ、
う
ん、
そういうのが合うと、
はい、
バレバレだったんですね、やっぱり。
そうそうそうそう、もう日本の大学なんて言ってこんなちっちゃい枠にこの子ははめられたら大変ってやっぱり思う。
うん、じゃったといいんですけどね本当にたまたまだったかもしれないですけど、いやでもそういうまあ本当にわからないなと思いました。自分のちょっと大魔女大魔女の2人に比べると全然近いですけど
いや
もうわからないなと思って、でそれで今はちょっと外れますけども、アメリカで10倍うまく立ち回る方法というブログでいろんなアメリカとカナダに住んでいる日本人の皆さんと記事を書くことで情報発信して、それを始めたのが4年前、私がそれに参加させてもらったのが4年前なんですけど、それを機にこう日本人サンディエゴにいる日本人コミュニティの人たちとの出会いが増えて、高尾さんと京子さんももちろんそうですけども、本当にそういうそれまでは私も旦那もアメリカ人、友達もアメリカ人、全くその日本人の友達がいないでずっと10年近く来たんですね。でそれでなんかちょっとやっぱり寂しいわけですよ。そのアメリカの中にいるっていうのも楽しい、それはそれ楽しいんですけど、やっぱりちょっと特にその震災がきっかけだって、その私も参加させてもらったので、やっぱりなんか自分が日本人であるっていうことを自覚し始めて、それをいい意味で使っていきたいなと思ったのがきっかけで、今はこうやってこのラジオをやるまでになり今日聞いてくれてるのか分かんないですけどね、誰かも、まあ、でも楽しくなりました、
はい、
そうですね、そういう経歴を皆さんお持ちで、そういうバラバラというバラバラじゃないですね、多彩なバックグラウンドをで集まったこの3人なんですけども、この3人がじゃあそう集まってこの今日のラジオをやろうと思った目的というか、目的ですね、うん、そのどうしてこういう形の情報発信をしていきたいと思ったのかっていうことをちょっと高尾さん、はい、お願いできますか。
私もおっさんの立ち会いは、まあ、私も日本人のコミュニティっていうよりは地元のコミュニティから始めているので、あんまり考えてなかったんですよね。その日本語っていうところ全然考えてなかったし、日本人っていうところも考えてなかったんですけど、 大体どういう形で私の仕事が受け入れられるのかなっていうところもあったし、だけど、まあお産にたくさんこうやってでこう立ち会っていくうちに、やっぱり日本語、日本人は日本語が聞こえるお産、それからアメリカ人はそのまあ私はネイティブではないんですけど、とりあえず私が伝えたい英語がちゃんと伝えられるっていう、そういう、言葉でのコミュニケーションということだけじゃなくて、エネルギーのコミュニケーションというのが成立するんだってことをすごく教えてもらったんですよね、
うん
うん、で、日本人の方が、こうリーチアウトしてくださって、その時に初めて日本語でやる、
はい、
その両親学校、
うん、
両親学級、うん、みたいなものとか、それからお産に立ち会って、お母さんをずっとサポートしていく時の日本語、
はい、
っていうのがこんなに大きくて、うん、こんなに影響があるんだっていうのを見た時に、うん、いやこれは自分も産む時に欲しかったな、
うん
うん、で自分も産む時に欲しかった、じゃあやっぱりみんな必要としてるだろう、
うんうん、
そういうところですよね、
はい、
それとね、もう一つ、あの私たち女性って自分の体を知らないんですよね、あんまり、
うんうん、確かに
、はい、例えばなんで毎月生理が来るのっていうこととか、うん、はい、私たちは子宮とか卵巣卵管というのを持って生まれてるんですけど、はい、それがどういう役割をしてどういうふうになってるかってことも全然わかん、まあ、全然って言ったら申し訳ないですけど、
教科書の中だけですよね、
なかなかそう、うん、興味がね湧かないの、
はい、
でそれはやっぱり楽しくないんですよ、
楽しくないですあの本当に保健体育の、
ね、
で、今日ここは卵巣とか卵管ってもう それだけじゃないですか、
う
ん、あの図が載ってて、
そうそうそう、
あのそれが自分の体の中の一部でどうあるのかってなって思うとは全く考えたことないです、ね、私高尾さんに会うまで
教科書であるもので、は
い、
それが自分の体の中と結びつきが
つかない
つかない、
そうそうそう、
別々のものになってしま
う、はい、
それと同時に日本はそういうことを語ることがタブー、
確かに、
うん、だから親も子供にそういう話をしないし、
うん、
子供も親に聞けない、
うん
うん、だからそういうところをどうにかこうアジャストしていけたらいいなっていうの
は
すごくあったんですよね、
はい、
だから今一生懸命、あの女性にはこういう臓器があって、こういう臓器を持ってるとやっぱり私たち女なんだよってことをどんどんどんどん伝えていこうと思ってワークショップを今年からやり始めてるんですけど、
はい
はい、
素晴らしいですね、
楽しい、はい、楽しいですよ、
はい、
うん、
あの楽しそうですっていう、私の私が子供を産んだ時にも、あのうちの旦那が立ち会い出産でもちろんいてくれるわけですけど、うん、こう言われた言葉がもう覚えてるんですよ私、うん、もう鮮明に、うんうん、本当にもうシーンのように、これ私がこういった時にこう言われてっていうのが覚えてて、うんうんうん、本当にその言葉がなかったら、うん、私あのすごい自然出産ですごいスムーズな分娩だったんですけど、あれがなかったらなかったなっていうか、もうそれは本当今の夫婦関係にも影響してる、そのそこでの信頼感っていうか、もう彼がこうやって言ってくれたっていう言葉はもう今の私にももちろん残ってて影響してて、これは全く覚えてないと思うんですけどあれそんなこと言ったっけみたいな感じだと思うんですけど、でもそれが本当今でもこの6年7年経った今でもあるっていうのは、それだけすごく女性にとって本能的にもう頭じゃなく本能でもこう答えるものじゃないですか、うん、なんだなって私はもう2回しか言ったことないんですけど、うん、あの思いました
十分十分
思いました、
うん、
はい、
私たちってね自然の中の一部だし動物だから、
うん、
やっぱり本能ってちゃんと持ってるんですよ、
そうですよね、
うん、
でもこのパソコンの前で毎日仕事してるとそれ忘れちゃうんですよ、
そうそうそうそう
本当に、
うん、
忘れちゃいますよね、
忘れちゃいます、う
ん、だあの大事だと思います、うん、はい、
そういうところを思い出させるっていうことを、
はい、
京子さんにつなぎますけど、
はい、
京子さんがやってることもそこにつながるんですよ、
はい、で京子さんもあの今日どうしてこういうラジオのでっていうコードを使ってあの情報発信をしていこうと思った目的は、
もともとはそうですね、私グラフィックデザインからオーラソムにスイッチした時には割にアメリカ人の方を対象にクライアントさんとかをやっていて、
はいはいはい、
あの あまり、まあ、日本人の方のコミュニティとのつながりがないからあの、まあ、自然にアメリカ人のところに行っていて、はい、まあ、考えてみるとそれまでも常に常に、まあ、自分が英語を話せないとかそういったコンプレックスを持ちながら、うん、あのなんていうのかな、この社会にこのカルチャーにアジャストしなきゃアジャストしなかったという、うん、ある意味背伸びのような体制の生き方をしてきた、うん、ですよね。でそれをやめようと思ってオーラソーマに転校したんだけれども、それでもなんかまたそういったところがまだあるなというところに来て、きっと多分ある日でちょっとニューヨークタイムズの、記事を読んだんですよ、はい、そこに ある社長の人のコメントに、はい、その人はまあすごく母子家庭の貧しいところから育ってきて、うん、立派な社長になられた方なんだけども、はい、そのお母さんがね、自分のオリジンを忘れるなっていうことを彼女にすごく言って、さ彼女はそれを印象にすごくあるということを、うん、が書いてあってね、はい、でなんかふと考えさせられたんです、その時、はい、私のオリジン、
はい、
みんなそれぞれオリジンがあるわけなんだけど、はい、どこからまあ自分っていうのが来てるかって、はい、でそこを忘れない、うん、でそこにこだわることはないんだけども、うん、そこを忘れずに、うん、じゃあそこからどうやって自分の根っこを生やし自分の幹を育てて精一杯空気をとかさ、ね、太陽とかを吸って伸び伸びと生きるかっていうことですよね、
はいはい、
でそれを考えた時に、うん、まあ、ちょうどタイミング的にそこの時に高代さんに会ったりとか、はい、他 あの日本のコミュニティの方たちにだんだんだんだん会うチャンスが、はい、ちょうどそのチャンスがあって、
はい、
でその時にやっぱり大切だなと思ったんですよ、日本人 の日本語のね通じるそういったコミュニティがある、うん、そしてやっぱり昔は私たち人間はこう大家族でおばあちゃんがいたりおじいちゃんがいたり、うん、おばさんがいたり、はい、近いいて、はい、でも今も家族になってその上、はい、やっぱり異国で違う国で住んでる人っていうのは、はい、やっぱりとても心細い、それはもう自分が経験してきたことなので、はいはい、でそういう人たちにこれからは どうやってこういったコネクション、人間ってやっぱりどっかに属すというか、はい、やっぱりつながりがないと一人ではいけませんよね、
はいはい、そう
ですね、そういう意味で何かできたらいいかなと思ったのがきっかけです。
はい、はい、わかりました。ありがとうございます。
私
もそのやっぱり東北大震災2011年の震災をきっかけに、うん、本当にその日本のコミュニティとつながることって大事だなと思ったのでそのブログを始めたわけですけど、
はい、
もう そこでこうやって出会った人たち、出会った私も先輩というか私は姉だと思ってるんですけどお姉ちゃんたちが本当にいっぱいいるんですよ、うん、で本当に私は恵まれてると思って、でこうやっていろんな人と会っていくと私以上に、まあ、以上にってこともないですけど私と同じくらいまたそのこのお姉ちゃんたちの存在を必要としてる人がすごくいっぱいいるじゃないですか、うん、特に本当にそれもアメリカで例えばそのブログを書いていたりそのサンディエゴのコミュニティでいろんな活動しているとそういうのを聞いて、うん、でこのお姉ちゃんたちをシェアしたいなと思ったんですよ魔女という別名がありますけどねこのお姉ちゃんが上になると魔女になります
あそうですかね
でそのやっぱり私一人でこう独占したくないというかこの輪をもっと広げたいなと思って、うん、でそれでこういうラジオってやっぱり形にしてみたいと思ったし、うん、なんか本当に今日今晩日本から聞いてる方はお昼ですよね、うん、もし日本からアメリカ生活ってどうなんだろうっていう気と思って聞いてくれる方もいるかもしれないんですよ、
うんうん、
だからそうやって もちろんサンディエゴアメリカに限らず、うん、世界に10人いる日本人女性が、
うん、
こういう助けもこういうヘルプも出すこういうリソースもあるんだよっていうことを知ってくれたらやっぱりすごく嬉しい、
うんうん、
もうこの時代は21世紀こういうものを使ってリーチアウトしてことはすごく可能なので、うん、そういうことを今日は知ってほしかったんですね、うん、いろんな人にもちろん自分のこう試験的なものもあったんですけどもだそういうことで今日はどうなるかまた後でもしフィードバックいただけたら、
ね、
嬉しいけどですけど、
はい、
もし
コメント
ください、はい、ちょっと次のトピックこれに行きますか、
はい
今日はそのアメリカで日本人女性の健康を考えるということなんですけどもというテーマなんですけどその女性が健康である元気であるっていうことに をあまり考えたこと私自身はないんですけど、もうそれはその女性が元気であるっていうのはどういう意味なんですかね、うん、あの高尾さんと京子さんの視点から、うん、あのどういうことが起こるのか、うん、もし元気じゃなかったらどうなっちゃうのかとかっていうのを考えたことはありますか？
ありますね、
はい、
あのやっぱりお母さんっていうのは家族の中で太陽であれ、はい、ひまわりであれっていうのが私の、まあ、モットーなんですね、
はい、
でそのお母さんが、楽しく輝いて、元気でいるとどうなるかっていうと家族全体が明るく元気に健康になると、うん、だから まさにそれだなと私は思ってます、うん、でそれはただ単に元気であるっていうことだけではなくてそれは何かっていうとその食べることだけでもないし、その食べることが体の身になってそれがどういうふうになっていくのかっていうところがお母さんがやっぱり分かっていないとどういうものを家族に食べさせてるかっていうところも大きいですよね、
うん
うん、で特に子供なんていうのはその食べ物を食べて大きくなるわけだから、
はい、
そうすると、まあ、いろんな問題がね今出てきてますけどアメリカも日本もだからそういうところですよね、
うんそのやっぱりその女性が元気っていうのは家族レベルで見た時にはお母さんですよねもちろん
そうですね、
うん、
例えばだから賢く、はい、あのなってほしいなってそれは賢くなるっていうのは、うん、あの何もその勉強ができる賢さではなく、うん、あのさっきも言いましたけどその自然の一部であったりとか動物のね私たちは動物なんだっていうところを分かって、のびのび、うんやっぱり子供と生活をする、
はい、
っていうことかなって私は思います、
はい、あの日本語にはその母性っていう言葉があるじゃないですか、
はいはいはい、
その母性もすごくやっぱり本能的なもの説明できないじゃないですか、うん、もう私は5歳の娘がいますけども、うん、彼女にも母性っていうものがあるんですよ。それは私が教えたものでも何でもなく本当に備わってるもん、うん、だから本当に実際にこう子供を産んだ産まないに関わらず、うん、女として生まれた時にもう生まれながらに持っているものっていうものをやっぱり生かしていく、
うん、
そのコミュニティであれ家族であれ、はい、国であれ、まあ、いろんなレベルであれその女が女であるものを生かしていくっていうのはすごく大事、
うんうん、そうですね、
それには本当に私は高尾さんとか京子さんの話を聞いてるとやっぱり自然っていうものに目を向けないと忘れちゃうっていう感じがするんですよ。
で、あのさっきね京子さんがおっしゃったあのニューヨークタイムを見て その社長さんのお話、
はい、
あの今すごい女性がいろんな意味で社会進出をしてるじゃないですか、
はい、
でそうすると男と肩を並べて同じように仕事をしなきゃいけない、
うん、
私的には私たち子宮を持って生まれてきてやっぱりそれなりの仕事ってあると思うんですよ役割が、
はい、
うん、だからそういうところにねこう立ち戻っていいんじゃないかな、うん、それはそのエリアさんの5歳の娘さんと同じでね、うん、もう自然に母性ってあるんですよ、
はい、
うん、だからそこをあの消す必要はないんじゃないかな、
そうですか、うん、
そこを上手にあの伸ばしていってあげる、
うん
うん、
だそれは例えばその今ある男性の仕事をテイクオーバーすることじゃないと私は思うんですよ、はい、例えば女性私も仕事をすごく一生懸命したいし、うん、私の年代の例えば高校の同級生とかのの同じ年代の子たちはもうガンガン仕事して、うんうん、係長になってたりとかマネージャーになってたりとかっていう子がすごいいっぱいいるわけですよね。でそれも私はすごくアメリカのにいる立場から応援したいし、うん、そういう時代は来るはずだと思う、はい、来るべきだと思うんですよ。だけどそれは今まで男性がやってきたことをやるんじゃなくて、うん、それは女性が女性として新しいものを作っていかなきゃ、うん、いかなきゃいけないというか行くべきそういう時代だと思うんですね、うん、だからこのすごくやっぱり女性としてあのなんていうんですかね、同僚の男性がやってることを私もやろうっていうんじゃなくて
そうそうそう、
自分は自分なりにやるべきことがあり、うん、それはあの結婚して家庭に入るっていうことじゃないですけど、うん、その職場でなりその両立するなりで、うん、だから人の特に男性のやってることを自分がやろうって思っちゃうとすごくやっぱり無理がかかる。でそういう期待をしていく社会されている社会ではやっぱり今は女性の負担がすごく大きいですからね、うん、だからそういうのが気づいてほしいなという、うん、ちょっとあんまり深くはいかないですけど、
うん、どうか、ね、あの心配あります。今日本でもその産休終わって復帰するお母さんたちに、はい、あのすごいその迎え入れる側がね、はい、変化をしているところもたくさんあるんですよ、
うん、いい
意味で、
うん、いい変化です、はい、
うん、でそれはなぜかっていうと、はい、あのみんな不安で戻るわけですよ、はい、仕事が私はできるんだろうか、うん、子供が熱を出したって呼ばれて、うん、子供を迎えに行かなくてはいけないんではないか、はい、そうするとみんな一緒に働いてる人は私をどう思うんだろう、
はいはい、
うん、だからまあ今まで女性ってそういう中で仕事してきてるわけですよ、
はい、
それがその入社したその日にミーティングをしてました、
うん
うん、でそのミーティングの中でまずはお帰りなさいって言って、うん、みんながあの何
クラッカーで、
はいはいはい、そうそうそう、それでまずはウェルカム、うん、でその次に何が会社でできるか、
はい、
うん、だから男の人も女の人も、うん、例えば子供を持っている人は、うん、あの自分たちに何でも聞いてください、うん、子供が大変な時には必ず連絡をください、うん、僕たちが私たちがあのきちんと代わり対応しますよっていう、うん、もう戻ってきたお母さんたちはもうびっくりするわけ。
そうですよね、
うん、こんな形で歓迎されるとは思ってないし、はいはい、それと同時にそのそこで仕事をしていこうっていう、うん、やっぱり意欲って全然変わっちゃう
んですよ。そう
ですよ
ね、うんうん、そうですね、その今私の職場もそういう感じで、もうあのチームに10人ぐらいいるんですけど、あの、うん、8人くらい女性で多分7人母親なんですよ、うん、だからもう職場の大半がもう母親、みんな年齢を子供の年齢は違うんですけど、そうなるとやっぱり大変さが分かるし、あのなんていうんですかね、そうなると自分の子供もみんなで育ててるって思えるんですよ、
うん、
だから私だけが頑張らなくていいっていうか、うん、私だけが無理する なんかギルティを感じなくていい、みんな他の子供たちが例えば熱出たらいいよいいよって言ってあげるし、うん、そういう理解があると本当にみんなの子供をみんなで育てるっていう連帯感が生まれて、でそれがやっぱり私もそれも恵まれてるなと思うんですけど、うん、あのラッキーですよね、うん、なんかそういう風に思ってもらえると仕事ももちろんしやすくなるし、そうそうそう、だから仕事にそこの職場にも残りたいと思うし、
うん、あとは社会の一つの風潮として、はい、今まで日本 の会社なんかは特にお客様が神様、はい、お客様は一番だったんだけども、はい、最近やっといくつかの、まあ、会社では、はい、やっぱりそこで働いてる人がハッピーでなければ、うんうん、やっぱりいい仕事はできないっていうことを、はい、にこう視点が少し変わってきたというか、はい、それを見てくれる企業も増えてきたっていうことも一つだし、うん、はい、やっぱり女性がそれだけ外に出てきたことによって、はい、その女性の、まあ、戦力って言ったらおかしいけれども、うん、その必要性っていうものがすごく、はいはい、だってやっぱりあの物を買うレベルでは女性があのチョイスとか決断して物を買ったりするのは多いわけですから、そういうことを考えると、はい、そういう人たちに好かれることっていうのは、
そうです
ね、企業とかビジネスとってもすごく大事なことになってくりますよね、
はい、京子さん特にそのマーケティングとかと関わってるじゃないですか、
いらっしゃってい
ますじゃないですか、うん、でそれやっぱりそのビジネスとかっていう意味でもその女性をすごくアメリカでは特に本当に女性は強い武器じゃないですけど、うん、もっとうまく使うべきもの、自分が女性でありつつもやっぱり女性へのターゲットってすごく大きく、例えば女性学っていうのも大学ではもうすごくあったり、
うん、
だからその女性っていう立場があのすごくいい意味で確立してるっていうか、
うんうん、
アメリカで、まあ、私日本でもあんまり分かんないので言えないんですけど、
私もあんまり日本でもよく分かりません
けどでもそういう風潮がやっぱりあるっていうのはありがたいですよね、うん、その日本でも、もう特にそういうのを推してもらいたいし、
うん、
うん、その京子さんはじゃあ京子さんの視点でその女性が元気であるっていうことは どういうことですか？
もう単純に言って、はい、例えばエリナさんお家に帰りました、はい、お子さん2人、はい、ご主人いらっしゃいます、はい、エリナさんすごく不機嫌でした、はい、どうです家庭の中
もう全員ビリビリしますよね、
そう、そうしました、はい、そういう日に過ごしました、はい、では次の日あの子供さんが学校に行きました、はい、お母さんビリビリしてる中でなんとなくお母さんと嫌ですよね、そうするとお子さんが、はい、こうやっぱりなんかおと同じ お友達と、はい、あの遊んでたとしても、うん、別にお友達は普通に同じことを言ってたとしても、はいはい、なんとなく自分がもっとセンシティブになってるかもしれなくて、はいはい、クランキーになってるかもしれない、
はいはい、
そしたらまたそこでそこの影響がそこに行っちゃいますよ ね、
そ う、 ですね、
そうしたらそのあエリナさんのお子ちゃまのお名前はちょっと分からないけどお嬢さんのねお友達の人が、はい、なんか今日何々じゃん機嫌悪いみたいだから、はい、あっちで行こうとか、はい、でも連鎖反応しますよね、はいはい、だからそういったことで結局自分が一人自分のことだから、うん、自分しか関係ないだろうと思っていても、うん、やっぱり特に女性の場合はお家帰って
出ますから
出ますからそれがやっぱり連鎖反応で、はい、いろんな人に通じるという目の見えないところ で、うん、でそういうふうにあまり日頃は考えないけれども、うん、そういうことだ、うん、そういうことなんだよって、うん、じゃあそういうふうになんていうのかなしないようにするにはどうしたらいいのかとか、はい、そういうようなことをこうやってるのが私とか高谷さん、はい、まあ、一つの情報提供としてね、うん、やってるんだけども結局そういうところに、うん、あのベースがある、
はい、
やっぱり私自身だって母親が機嫌悪かったらなんとなくね
その
日はグレーだし、
そうですね、
あんまり他の人ともね、
そうですよね、
喋り でやっぱりお母さんがニコニコ嬉しいってなると、うん、なんだか嬉しかったら嬉しいじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
なんかもうそれこそ箸が転がってるっていうそういう感じになりますから、はいはい、やっぱりこう理屈でどうのこうのっていうよりやっぱ感情のレベルで私たちたくさんのことを生きてるんですよね、
はいはい、
だからそういうところそういう意味でも、うん、あのなんていうかな日々の生活の中で何ができるかって言った時に、うん、やっぱりお母さんの影響っていうのかな、うん、
はい、
それっていうのがすごく強いっていうか大切なんではないかなっていうことですね、うんうんうん、
なるほど。じゃやっぱり家族っていうことですね、うん、で家族そのもちろんその子供がいたらもちろん子供にすごく直接的なことも出るけど、うんうん、もちろん子供がいなくても例えば、うん、子供いない夫婦でも、うんうんうん、やっぱり女の人っていうのはいろんなさっき高さんが言ったように太陽であり、うん、ひまわりであり、うん、こうもうパッといるだけで周りを華やかにするっていう強みがあると思うんです、うんうん、私それは強みだと思うんですよ。本当に女の人がこう例えばドレスを着るとかピンク色を着れるっていうのはそれはもうもちろんピンクっていうのはハッピーにする色ですよね、うん、でそれをもう着れるもちろん男性でも着ても全然構わないんですけど、でその女性変な意味でその性差別っていうものじゃなくその女性がいるっていうその女性のエネルギーが、うん、そうハッピーにするもうそれがやっぱりなかったら今日は曇り空みたいなのがすごく直接的に出るのが家族であり、それを広げると学校職場であり、それが広がっていくと、うん、なんていうんですかこうコミュニティであり、そうそうそう、それが広がってまた、うん、国になり地球になり、うん、すごい地球レベルで話してますけど、
もう本当にそうだと思いますよ。細胞だから、
細胞
家族は、
はい、
だからこの細胞が生き生き、
はい、
美味しい栄養がたくさん入ってて、とても綺麗なお水が入ってる細胞っていうのはプルルン生き生きしてるわけですよ。
はい、プルルン生き生きしてる
でプルルン生き生きしてるやっぱり、ね、細胞さんがたくさんあるとやっぱりそこでまとまって次はそのコミュニティになってくるわけ。
あと細胞はいつもこう動いてるんですよ。
そうそうそう、
いつも止まってることはない。
そう、動いてる、
動いてる、ね、振動、うん、だから振動なんだからエネルギーなんです、
う
んうん、だから
細胞からの、
うん、そうですよ、
がエネルギーなんですか。
そうですよ、
あの波長は、
うん、波長、うん、波動が全てにあるっていうことなんです、うん、私たちの体はその細胞だから、その細胞がみんないつもこうやって動いてる。だって精子だって、
はい、
あれビデオ見ました、なんか
見たことあ
ります、はいはい、ビデオこうやってこうやって動いてるじゃないですか、はい、だから細胞で私たちの細胞でそう要するに全部動いてるんですよ。
そう、呼吸
呼吸
とは関係なく、
はあ、
もう自分たちが自分たちで生きてるから。
じゃあもうこれは自分の意思に関係なく細胞がこう今動いてるわけですか。そうちょっと今連想してみますけど、もうブルブルブルっと
ブルブルブルブルって、
はあ、じゃあやっぱり食べるものは大事なわけだ。
食べるのもそうだし、あとやっぱりこう使う言葉、
使う言葉、
うん、
色、
そう、
香り、
うん、
はあ、
それかあと聞こえる音、
はい、
電磁波、
はい、
放射能、
はい、さあ細胞が、
はい、
光もエネルギーじゃないですか。
そうそうそう、
光が色になって波動じゃないですか、
はい、うん、はい、なるほど、うん、なんか今科学の勉強、科学のサイエンスですね。
サイエンスですよ、
やっぱり魔女ですよ2人。
いやいやいや、
うん、魔女ですよ。ああなるほど、じゃあ女性はやっぱりそういうことを知ってるっていうか、そういうことを意識してるっていうことが大事ですね。
そうそうそう、
まあ、男性ももちろん大事だと思うんですけど、私でも男になったことないので、うん、何せ、うん、やっぱり女性のこのフォーカス、女性にフォーカスしてるのはやっぱり私は結局女性視点でしか経験もしてないし、うん、でしか語れないので、うん、あの女性に絞ってしまって残念なんですけど。
あの大体にして脳の中のシステムが違うので、男の人と女の人って、
うん、やっぱり
そう。
私は最近それは結婚10年目にして気づきました。
だから同じになろうとしても絶対無理
です、
ね、相手を理解してほしいとか、自分をね、はい、自分を理解してほしいっていうのも無理、
はい、
だから あるがままを受け入れるっていうことじゃないと、
はい、難しいですよね。
難しいですよね。
それまた別のトピックになりそうですけど、私この間昨日ですね、あの同僚の、私と同じくらいの同僚の女の子と話をしてて、彼女がすごくこうあのなんていうんですか、子供の苦しいろいろと苦しなくあの辛い状況にいる子供のこう記事を読んで、例えばそのドネーションをしたりとかってすごく熱心にする子なんですよ、うん、ですごくその教育だったりとかにも興味がある子 で、うん、でそれをあの旦那さんに話して、それ読んでるうちにバーッと感情的になってしまったと、うんうん、でそれで旦那さんがすごい心配して、どうしたのって聞いて、うん、こういうことがあってね、こういうものを読んでねって言ったら、すごくやっぱり旦那さんはすごく男性視点にあのそういう感情的になるものはね読んじゃダメだよみたいな。
わ
あ。まあそういうあのすごい男性的な返答をしたわけですよ。
なるほど。
それでももうプチンと聞きてたわけですよね、彼女は。はいはいはい、私もそういう経験、全く同じ経験あるんですけど、でもそういうことがあって、でもやっぱりだその結婚してパートナーでありつつも、うん、やっぱりその男と女の違いっていうのはすごく大きく、うん、たまにそういうところにパーンって出てきて、うん、もう。こうカチンってカチンどころじゃないですよね、もうブチンってくるわけじゃないですか。だからこそそういう時はやっぱり共感できるのは女性同士なんだなっていう話をしてたんですよ、うん、だからそれも例えば彼女が女その男性旦那さんじゃなくて女性あの女友達に話していたら、あー分かるよって、うん、そういう共感を得られてたと思うんですね、うん、でそれがやっぱり欲しいじゃないですか、うん、女同士って、うん、それを期待して旦那さんに投げかけちゃうと、うん、そういうものは読んじゃダメだよとか言って言われて、うん、もうプチンと来て、もう旦那さんその日はソファーで寝たとか言ってましたけど。
でもね、一つの言い方したら彼は言い方を知らなかったんです。
そうそうそう、
彼女を心配してそれを読んだら、はいはい、もっとそういうもう彼女センシティブな人って分かってたから、はいはい、そういうことをやるともっとあなたが苦しむからっていうことで
言ったかもしれない
、はいはい、それは分かりません、
はいはい、
それは、
はい、
だけどもその時に大事なのはそのまあ、プチになりますよ私も、
はい、
だけれどもやっぱりパートナーシップ
になりますよ、
でもパートナーシップを作るっていう上で言ったら、はい、やっぱりそれは女性としての責任で、
そうですね、
そういうふうに言われると私はこういう気持ちになるんだ、
はい、
だからあのそれそういうふうに言ってあなたはそういうふうに言ったかもしれないけど、
はい、
それはとっても寂しい気持ちがしたっていうことを彼に言うっていうこと、
は
い、後から、うん、それはほら男性だから女性だからというよりももっとリレーションシップ、
そうですね、
パートナーシップとして、はいはいはい、こうやっぱり同意してほしいんであれば、私たちがある意味そういう、はい、私はこういうことを欲してるんですよ、はい、っていうことを 言ってあげないとわからない人が、
はいはい、そうですね、特に実は私も同じことがあったので、
そうそう、わかりますよ、
わかります、うん、はい、うん、もうなんか本当にもうグーで殴りたかったぐらいその日は
もう顔も見れないぐらいチンと来て、うん、でも多分2日ぐらいかかったんですけど、うん、冷静になる、こっちが冷静になるまで、で向こうはもう全然ケロッとするじゃないですか、うん、なんでそんなぶち切れてるのみたいな、
そう
それも、でも結局こうアップセットしてしまったのはこっち側だから、一応あの2日後にあのアプローチして、再アプローチして、うん、これはこういう風に言ってほしかったんだよって、うん、あの言うわけですよね、
うんうん、
そういう、まあ、次回もしあればそういうリレーションの話にもなりそうですけど、まあ、これはいくらでも深くなりますけど、ちょっとそれはあの置いときましょう、
はい、
また次回に あればのために、
はい、
あの8時50分になりましたけど、はい、まあ、まだ時間は、ね、ちょっとあります。あのじゃあ日本人女性が、あのアメリカで生活している日本人女性が、うん、あのそのアメリカで生活するにつれて、まあ、アメリカにこだわって、まあ、私たち今アメリカ人しか知らないので、うんうんうん、アメリカにこだわってしまいますけど、その日本人女性があのアメリカで生活する上でこう必要なものっていうか、こう必要なメンタリティというか、うん、こうで、あの個人的はもちろん個人的な視点で、あのどう思いますか、どう感じますか、うん、
あの一つはやっぱりその日本人であるっていうことを、なんていうのかな、すごい大事にするってことはすごい大切なことなんですよ、
はい、
うん、なんだけどそれだけで私は日本人、日本はこうだって、うん、全然システムの違う国に行って大声張り上げてもしょうがないんですよ、
はい、
うん、じゃあ自分は日本人であり、うん、日本ではこういう経験があるけど、じゃあここの国はどういう風なシステムになっているんだろう、こういうことをちょっと知ってみたいな、自分がどういう風にアダストメントできるんだろう、うん、でやっぱり歩み寄り、
うん、
バランス、これはそうこれはアメリカに限らず、うん、どこの国に行く人も同じなんじゃないかなと思うんですよね、
はい、やっぱり違うものを取り入れるっていうことは、
うん、そう
そのバランスも、これをしたら日本人のバランスを整ってるとか、うん、そういうそのなんていうんですか、マニュアルもないわけじゃないですか、うん、結局そのバランス探しって自分だから、うん、あの本当にあの公園にあるシーソーと同じで、うん、こうこの子があの子が向こう側に乗ったら、じゃあ私はここにまで行かなきゃいけないとかっていうのも、うん、その都度調整しなきゃいけないわけですよね、
うん、それとね、それをうまくブレンドするとオリジナルができるんですよ。
あ、その人だけのことですか。
で、私はもともとユニークな人間なので、
いや、ここにいる人間さん皆さん
今すっごい笑ったよねあの、もともと私はそういうのが好きなんですよ、こうブレンドをするっ
ていう、はいはい、
うん、で、そのそれが自分である、自分が ある程度心地よい部分に、
うん、
こうアジャストするっていうことなのかなとは思います、うんう
ん、じゃあその混ざることをやっぱり怖がらない で、
うん、
で混ざったら混ざったで、うん、まあ、ミルクにイチゴが入っちゃったらイチゴミルク作ればいいじゃんみたいな、
そういうことですよ、
チョコレート入ったらイチゴチョコレートミルクでいいじゃんみたいな、そうい
う
見方をする、
そうです
いいですね、
はい、
いいあれでした、うん、それじゃあ、京子さんはあのどうあの日本人女性に向けてメッセージというか、
とっても似てると思いますね、ある意味やっぱり、でも思うのは、自分はこうアジャストして、まあ、私個人の経験で言うと、アジャストしようときて、まあ、できないなアメリカ人にはなれませんからね、
はい、
でそこでやっぱりここにいる間に何ができるかって言ったら、アメリカで必要なものを自分がアダプトすればいいんだと、
う
ん、
あ、そう、
はい、アダプトって日本語でなんて言うんでした
っけ、
うーん、そう言えるあれ、アダプトっていうのは、
こう、
こういうことですよね、受け入れる、
そうですね、だから必要なものを受ければいいんだ、自分を全部変えてアジャストしなくても、
はいはい、
必要なものをこう受け入れて、はい、それで自分というものを
作っていく、
うん、だからそれはまあさっき言ったブレンドと一緒かもしれないけど、うん、
はいはい、
でもやっぱり自分っていうものがベースにあって、
う
ん、私はこうだからこういうものを取り入れてみたいとか、
はい
はい、やっぱりキュリオシティっていうのは好奇心がやっぱりあることだとか、
う
ん、はい、あとは結局アメリカの生活、まあ、アメリカに来てるっていうその事実は、うん、 ある意味オポチュニティですよね。
そうです、
うん、日本という国でも、うん、アメリカという国でも生活できるっていうことをポジティブに変えていくっていう考えの切り替え方っていうものを持っていたりとか、まあ、それがオープンマインドっていうことだと思うんですけど、
そうですね、う
んうん、ラッキーって思ってほしいですよね。
そうですね楽しいってもらいたいですね、やっぱり、うん、もちろん嫌などこの国にもどの場所にもいいものもあれば嫌なものもある、同じぐらい私はそう存在してると思うんですよ、うん、やっぱりそれをどうやって受け入れるかって本当に自分次第で、でも嫌なものなんて見ようと思えばいくらでも見つかるし
そうです、ね、
逆にいいものを見つけるってすごい大変じゃないですか、うんうん、私は大変、まあ、慣れれば大変じゃないですけど、うんうん、やっぱりそのだからいいとこ探し上手さになってほしいっていうか、うんうん、これは好きだなって思えるところを探す努力ってやっぱり大事だと思うんですよね、うん、
確かに、
うん、
それが私が思うにはその自分力のスキルアップですよ、
はい、
だからそのスキルをどうやって磨いていくかっていうことは、はいはいはい、いろんなツールを使いながら、はい、こう自分のアンテナをこう張りながら広げていって行くっていうこと、だから その中にいろんな人と話すっていうのもあるかもしれないし、うん、その中にやっぱり自分が静かな時間を持って自分の感性をこう磨いてみようとか、はい、その中にいろんなものを取り入れてみようとかって、うん、そういったまあ、その生きるスキルっていうのかな、うん、それっていうのはやっぱり磨っていかないと、
そうですね、うん、練習して、
そうなんですよ、そうしないといつものくせに、もう脳はすごく、うん、賢いですからね、いつもこう簡単な方にとか、いつもこうそういういつもこの思考の回路、
はい、
そこに行こうとする、そこから離れようとすると、うん、ダメですよ、そうじゃないでしょっていう風に、はい、こう引っ張られちゃうから、それをやっぱりだんだんだんだん話していくには、毎日と筋トレのように自分のスキルアップをしていかなきゃいけないっていうこと、
はい、うん、そうなの。コンフォートゾーンにいたい、うん、人間はやっぱりその安全というところにいたいですからね、そうそうそう、うん、だからそれを壊す、ちょっとずつ壊すっていうか、ちょっとずつ出ていこうってい
う方が、うん、その人生が経験豊かになるし、うん、その方が得した、うん、お得した気分になる、うん、でもそれはみんなじゃないかもしれない、みんながみんなそう思うとは限らない、うんうん、でも少なくともそういうオポチュニティがアメリカにいるっていうことは、うん、日本にいるプラスあるということで、はい、うん、はい、生かそうと思えば、
はい、
生かすことがたくさんできる、
はい、
ということだと思います。
なるほど、
綺麗にまとまりましたね。
綺麗にまとまりました。あれなんかいつもまとめてくれるのは京子さん
です。そうそうそうそう、
まとめ魔女、
まとめ魔女、
いやそうい
う
作りました、
作りました。
いやそういうことで今日のアウトラインはカバーしたんですけどお二人なんかちょっと言い足りないこととかあったらどうですか？Q&A がちょっとここで来るかなと思ったんですけど、チャ皆さんなんかここでもし聞いてる方質問あったら、このチャットの右側のところになんか一言ください。
そうですね、
高さん元気ですかとか、それくらいでこう今日は放送きちんとされてるんだと思うんですけど、
ね、思うんですけど、
聞こえてる人いますか？
聞こえてたら誰か挙手してください。なんかチャットメッセージください。
なんかそうですね、皆さん忙しいかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、今30人ぐらい見てくれてる。
すごーい、
今日今チェックしたら最高です多分。
わー素晴らしい、ありがとうございます。
何かしらの方でやっぱりもしフィードバックなりある方、うん、もらえるようにちょっと考えとくので、うん、このどうしたらいいですかね。
あとはフェイスブックで出してじゃないですか。フェイスブックも同時にこう見るといいかもしれませんね、はい、うん、そうですね、そこでコメントとかも、
はい、もし次回やる価値があるものなのかどうかも知りたいですし、
うん、そうですよね、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
じゃあ皆さんフェイスブックでお待ちしてます、
はい、もしなければじゃあこの辺で今日は
そうですね、
失礼しますか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったね。
はい。